次に政治の反動的逆行、強権的国家づくりの動きを許さないという任務について報告します。決議案第9項では日本の政治の反動的逆行を許さないという任務について次のように述べています。過渡的な情勢とは、主権者国民の審判によって日本の情勢が大きく前に踏み出したという新しい情勢だが、それが今後どういう方向に進むかは不確定であり、それは国民の世論と運動、政治的な力関係の移管によって決まってくる。私たちはこのプロセスを逆行させ、二つの異常の政治の枠内に閉じ込めようとする動き、そうした動きが現実のものとなる危険性を決して過小評価してはならない。決議案がこの危険をあえて指摘したのは、自民党政権が復活する歴史逆行の可能性が否定できないというだけでなく、何よりも民主党政権において、またこの政権に代わって民主主義に逆行する一連の問題点が現れているからであります。決議案はその問題点を、脱官僚依存を名目にした国会改革、財界の青写真による強権的国家づくり、衆院比例定数削減の動き、マスメディアの在り方の4つの角度から具体的に指摘しました。決議案発表後の情勢で重大なのは、民主党が官僚の答弁を禁止するなどの国会法改定案を直後に始まる通常国会に提出し、成立を図る姿勢を見せていることであります。その内容は、政府参考人制度の廃止として官僚答弁を法律で禁止するとともに、これまで人事院総裁や公正取引委員会委員長とともに政府特別補佐人として答弁してきた内閣法制局長官を一人だけ政府特別補佐人から排除し、その答弁を禁止するというものとなっています。この動きの最大の危険は、決議案が述べているように、憲法解釈を政治主導の名で自由勝手に変え、民主党の特異な憲法解釈を押し付ける。これまでの自民党政権ですら違憲としてきた自衛隊の海外での公然たる武力行使を合憲化するところにあります。皆さん、こういう法案が次の国会に出されようとしている。憲法9条の解釈改憲を歯止めなく拡大し、海外で戦争する国への道を開くこの危険な動きに厳しく反対し、日本が世界に誇る宝である憲法9条を守り抜く戦いを新たな決意でさらに発展させようではありませんか。この間の情勢で今一つ重大なのは、政権に就いた民主党が新政権の最初の法案、中小企業金融円滑化法案の審議でいきなり強行採決に走り、国会に不正常な事態を作り出したということです。民主党の取った態度は、参考人質疑を行う前に参考人質疑 後の審議打ち切り採決を提案し強行するというものであり、これでは何のために参考人質疑を行うかの意味がなくなる、国会の民主的ルールの破壊そのものでした。これに対して自民党は機械的に審議ボイコットで応じる事態が繰り返される。そういう中で我が党は、民主党の横暴を厳しく批判するとともに、堂々と審議権を行使し、議論で問題点を明らかにするという姿勢を貫き、国会正常化のために力を尽くしました。この民主党のですね、国会運営における民主的ルールを踏みにじった横暴ぶりは、ただ単にですね、自民党と民主党が入れ替わったというだけではすみません。この動きは、決議案で解明した民主党政権の 強権的国家づくりへの志向が現実の政権運営、国会運営に現れたものとして強い批判と警戒が必要であります。国権の最高機関としての国会の権限と役割を否定し、さらに衆院比例定数削減など国会に国民の民意を反映する唯一の制度を大幅に削減する強権的国家づくりを万一にも許すならばどうなるか。政権の担い手が誰になっても憲法9条の明文改憲、消費税の大増税など平和と民主主義、国民生活を根底から破壊する悪政を自由勝手に強行できる体制が作られることになります。とりわけ私が訴えたいのは衆議院比例定数削減の問題です。これは民主党がマニフェストで次期総選挙までに実現すると公言しているものであり、その具体化の動きが遺憾にかかわらず、この具体化が出てきたその時に対応するっていうんではなくて、これを許さない戦いを直ちに起こすことが重要であります。我が党はこの策動に反対する一点で、あらゆる政党団体個人と共同し国民的大闘争を起こし、必ずこの反動的企てを打ち破ることを心から呼びかけたいと思うのであります。暗黒政治への逆行を許さず、日本国憲法に定められた国民主権議会制民主主義の原則を擁護発展させることは日本共産党に課せられた重大な任務であります。次に、新しい条件を組み尽くした国民的共同と豊先生の展望について報告します。決議案第10項では、過渡的な情勢の下で我が党が3つの任務をやり遂げるならば、日本の政治は過渡的な情勢を前向きに抜け出し、おのずと国民が主人公の民主的政権、民主連合政府を樹立する条件が開けてくるだろうと述べています。そして我が党の目指す民主主義的な変革は、統一戦線の力によって推進されること、総選挙が開いた新しい条件の下で新しい国民的共同、統一戦線運動の条件が大きく広がっていることを述べています。そのことは決議案発表後の全党の実践によっても証明されています。昨年10月の JA 全国大会、11月の全国森林組合大会に歴史上初めて、我が党代表が招待され挨拶を行う機会がありました。そのことも一つの契機となりまして、全国各地で農協農業関係者との対話や共同の動きが大きく広がりつつあります。どこでも日本共産党の農業政策に、共産党が一番近い、大いに共感するという声が寄せられ、農業再生に向けた切実な要望が語られています。林業をめぐっても全国各地で対話が進み、我が党が林業の持つ雇用環境など産業としての潜在的発展の可能性を生かした林業振興の道筋を語っていることへの共感が寄せられています。日本の国土の7割は森林です。この7割の地域にも共産党の声が届くようになりました。嬉しいことであります。医療団体でも大きな変化が進行しています。医師会や歯科医師会が従来の自民党支持を抜本的に見直す下で、我が党との各地の医師会、歯科医師会との懇談が大きく広がっています。日本医師会は昨年10月に発表した提言の中で、現役世代の窓口負担の軽減、診療報酬の大幅増額に加え、子どもの医療費の無料化を新たに要求として掲げました。大きな一点が出てきました。 医師会との関係でも我が党との政策的一致点が幅広く存在し拡大していることは極めて重要であり、一致点での共闘を大いに進めたいと思います。これまで自民党支持に縛られていた諸団体が自民党の政権退場によってその枠組みから解放されて全方位で諸政党と対話を始めたら、日本共産党の政策が一番近いところにあった、自民党の壁がこうガラガラ崩れて見晴らしが良くなってみたら、一番近くに立っていたのは日本共産党だった。ここでも国民自らがその政治的体験を通じて新しい政治を模索探求し認識を発展させるダイナミックな動きが始まってるじゃありませんか。皆さん、その全体をですね、視野に捉え、大きな視野で捉え、一致する要求での国民的な共同をですね、あらゆる分野で大いに広げに広げようじゃありませんか。この問題に関わって労働運動の現状と展望について3つの点を強調したいと思います。第1位は、この間労働運動でも一致する要求を掲げ、労働運動のナショナルセンターの違いを超えた共同がさまざまな分野で進んでおり、それをさらに発展させることが重要となっているということであります。派遣切りに反対する戦いや年越し派遣村の取り組みの中でナショナルセンターの枠を超えた労組間の共同、国民各層の共同が発展しています。施設総連は3年経ったら正社員という要求を掲げ、非正規労働者の正社員化の運動を発展させていますが、これは施設連帯する会に結集する労働者が非正規労働者に心を寄せ、節度ある批判と道理ある説得の立場で非正規労働者の要求を労働組合に持ち込み、労働組合と共に戦ってきたことの反映です。教育基本法改悪反対の戦いにおいても、全国各地で全教と日教組という上部団体の違いを超えた共同行動が行われたことは重要であります。第二に、こうした共同の流れをさらに発展させ、労働者の要求を実現していく上でも、連合指導部が特定政党支持路線と労使協調主義路線という2つの重大な弱点を克服できるかどうかが問われているということを率直に指摘したいと思います。特定政党支持路線は思想信条の違いを超えて、一致する要求のために団結すべき労働組合運動の在り方を歪め、政党支持の自由という憲法に保障された基本的人権を侵害するとともに、労働組合がナショナルセンターの違いを超えて一致する要求で共同を広げる上でも重大な障害となっています。また深刻な経済危機の下で、労使協調主義路線に立つ潮流が財界大企業の賃下げ攻撃とも、派遣切りから始まった大量の首切り攻撃とも正面から戦う姿勢に断ち切れないことに対して、労働者からも社会的にも厳しい批判が起こっているのは当然であります。最大のナショナルセンターであり、大企業正規労働者を中心に組織する連合が、特定政党支持路線と労使協調主義路線という2つの重大な弱点を克服し、失業者の支援、雇用の維持と確保、非正規雇用の正社員化、すべての労働者の賃上げ、長時間過密労働の是正などを労働者の切実な要求を正面から掲げ、労働組合の潮流の違いを超えた共同に踏み出すことが強く期待されます。 第3は、労働者が要求に基づく共同行動を前進させる上で、結成20周年を迎えた全労連が果たす役割がいよいよ大きくなっていることです。もともと全労連は、要求に基づく行動の統一、資本からの独立、政党からの独立という労働組合の小的な民主的な原則のもとに結成された開かれたナショナルセンターであります。産別組織と地方組織が対等の立場で参加するという組織原則は、全国的規模でも地方的規模でも要求に基づく共同を広げる大きな力となっています。全労連が経済危機の下で全ての労働者の賃上げを正面から要求し、大企業が溜め込んだ巨額の内部留保の一部を当てれば賃上げは可能であることを示し、戦いを呼びかけていることは、労働者に要求の正当性への確信を与えるとともに、日本経済を家計内需主導の健全な回復発展の軌道に乗せる上でも重要な戦いです。全労連は産別と地方が対等の立場で構成するという組織的な強みも生かし、非正規労働者に心を寄せ、雇用破壊と戦い、その組織化に力を注いできました。この仕事は、その階級的役割を自覚した労働組合でのみ可能な仕事です。非正規雇用労働者の正規化を進めてきた組合では、組合員でない派遣の問題をなぜ取り上げるのか、派遣が正規の職を脅かしているなどの意見を率直な議論と実践で克服しています。多くの組合幹部がこの戦いの中で組合員と組合自身が鍛えられ、団結が強化されたと述べていることは教訓的です。こうした戦いの中で全労連を無視してはマスメディアも報道が成り立たないと状況が生まれて、戦う労働組合の姿が国民の目に見えるようになってきています。多くの国民が労働組合を再評価し、必要と考える新しい時代が訪れています。私たちは全労連がこうした新しい条件を生かして大きく発展飛躍し、ナショナルセンターの枠を超えた共同、国民的共同を進めることを強く願ってやまないものであります。決議案では2010年で30周年を迎え、大きく発展しつつある革新婚運動が果たしている重要な役割を述べるとともに、日本共産党がこの運動の提唱者の党として、その発展のためにあらゆる知恵と力を注ぐことを表明しています。さらに第2章を次の言葉で結んでいます。日本共産党が高い政治的理論的な力量を持ち、広く国民諸階層と結びつき、強大な組織力を持って発展し、国政と地方政治での政治的比重を高めることは、新しい政治への国民的共同と統一戦線を発展させるための決定的な条件である。私たちは2010年という節目の年に開かれるこの大会で、2010年代を党躍進の歴史的時代とするために全力を尽くす決意を新たにするものである。決議案が述べているように、日本の政治が2つの異常から抜け出す力を国民の間にいかに作り上げていくか、その自覚と力量の前進を後押しし促進するところに、過渡的な情勢の下での日本共産党の任務があります。日本の情勢は、日本共産党がこの任務を果たしうる強大な党へと発展することを強く求めています。皆さん、2010年代を党躍進の歴史的時代に、これを全党の合言葉に、強大な党への発展を必ず勝ち取り、我が党に課せられた歴史的責務を立派に果たそうではありませんか。